こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
はい、こんばんは。ティーズインベストメント会長の竹之内と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、竹之内社長、はい、20年後のこう、イメージですかね、
はいはい、
何をやってらっしゃると思いますか。
なるほど。僕はね、おそらく経営のことを勉強できる学生向けの学校をやってると思いますね、
はい、すごいですね学校ですか、は
い、そうです。学校を、ね、作って、ちょっといろんな人に若いうちから経営の勉強をさせてあげたいなと思ってるんで、
は
い、それをね、ちょっと壮大な夢として置いております。
はい、はい、ありがとうございます、はい、では今夜も張り切ってまいりましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは、多くの人に夢と勇気を与える女性社長、株式会社ミューズ代表取締役の勝智美社長です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週はリスナーの方から寄せられたお悩みメールに勝社長からアドバイスをいただきたいと思います、はい、では竹内社長、はい、お願いします、
ね、はい、最初のお悩みはこちらです、墨田区の60歳スカイツリーの母さんからですね。2年前、夫が長年勤めていた会社を定年退職し、幸い九州で再就職先が見つかり、単身赴任することになりました。最初の1年ほどはしょっちゅう夫から電話がかかってきて、月に一度は東京に来ていたのですが、それもばったりなくなり、なんか変だなと感じていました。先日九州にいる友達から、夫が女性と一緒に仲良さそうに歩いているところを見たと連絡があり、胸騒ぎがしています。はい、夫に聞いても否定するでしょうし、この年になって離婚なんて受け入れがたいですと。このまま知らないふりをしてやり過ごした方がいいのでしょうか、ということですけども、切実ですよこれ、はいはいはい、
アドバイス
ね。いや、これ岡田さんの探偵の出番じゃないかなと思ったりしますけど、なんか、私だったら、ま、その浮気イコールまず離婚なんですかっていうところですね。この方は旦那さんが浮気してたらもう即離婚なのかっていうところと、別にそれでその仮面夫婦をであと10年20年連れ添っても、それって幸せじゃないと思うんですよ、うん、なんか抜き打ちで会いに行ったらいいのかなって思ったりしました。
なるほど、
恐ろしい。
そう、
恐
ろしい。なんかそのやっぱりこう、ね、その判定とかを入れられると、その後の信頼関係崩れちゃう場合もあるじゃないですか、うん、なので、なんかしかもその女の人ってクリア相手じゃないかもしれない、うん、寂しさに耐えかねてそういうことをしてしまって、うん、その不倫かそのキャバ嬢か分かんないですけど、とにかく違うところにその穴埋めを求めてしまって、でそれによって片方がおろそかになるって、ものすごく慣れてないじゃないですか、浮気をするっていうことに対して。分かりやすすぎるので、なので、そういう方って案外バレたっていうことの衝撃がでかいんで、バレた時に絶対うまく立ち回ることができないと思うんですよ、うん、なんで、というのも戦略的じゃないじゃないですか、すごく。なんで、なんかこう奥さんが言って、抜き打ちでバレたってなったら、これから怯えて、また抜き打ちされるかもと思ってできないと思います、
はいはい、精神的にだいぶやられますね
やられると思います、はいはい、でもやっぱ多角的に物事が見れない旦那さんだと思うんですよ、っていうのも、じゃなければ奥さんに対してちゃんとできると思うので、それができない不器用ような方なので。
ただ まさか九州で奥さんの友達が見ているとは
、ね、思わないですよね。
思わないですからね。
なんでそういうところがそうですよね、やっぱり。
そうですね、
竹之内社長はどうですか。
竹之内社長ですか。竹之内社長はね、ちょっとまあ独特な考え方持ってますんで、僕の場合あのね、基本的に僕でもパートナーが浮気してもいいんですよ、今は。本当に相手が僕のことを好きじゃなくても好きで居続けようって決めてるんで、
いやでもなんかちょっとわかります、
はい、
ちょっとそれわかります。なんかその気持ちさえ理解してあげたいなって思うんですよね。結構私も
そんなの別にこう性欲のはけ口でしょうぐらいですよ、
なんかわかる気がする、
ね、それを許容する僕に戻ってこないはずがないという気持ちがあるんで、はい、だからなんでしょうね、ほとんどの人が離婚って考えるじゃないですか。でも離婚の原因のほとんどが浮気とか、ね、多分 80% ぐらいじゃないですか。
そうですよね、理由で浮気。
逆に言うと、それで離婚しなければ離婚する理由見当たらないんですよ。
そうなんですよ、はい、おっしゃる通りです。
なのでそこ一回超えたらもっと仲良くなれるかもしれないし、
いや、そうですよね、
はい、だから自分が大事にされてればいいじゃないですか。必死に隠そうとしてくれてるってことは、バレたくないってことでしょ、別れたくないってことじゃないですか。本当に嫌いだったら、ああ浮気してるよって言うと思うんですよね。ね、
なるほど、
大丈夫ですか、
うん、
僕、
うん、大丈夫です。
もう一つ、あの例えばその、まあ、奥さんだったりご主人だったりからこう離婚してくれと言われたらっていうケースが探偵者に結構相談に来られて、
私結婚したことがないんで、あのすごく説得力がないと思うんですけど、離婚してくれ、
本気になってしまって探偵者に慌ててくるっていう方も中にいらっしゃる、
それめっちゃショック、それはショックかも。
そうですね、
それはなんかすごくショックですね。
そういうケース男性の方がちょっと多いですかね、それまで気づかなくて。
あ、女性が本気になっちゃったってことですか。
そうです、そうです。
それはよくあるケースですよね、よくありますね。
それで急になんか離婚してほしいって妻から言われて、どうしていいかわからないでいろいろ探してたら、探偵だっていうところにまあ行き着くわけなんですけど、
でもそれって男性もなんかお手伝いさんぐらいの気持ちでいませんか、いなくなったら困るっていうぐらいでしょ、そりゃ別れられますよね、
そう思います。
好きじゃないですよね、多分ね、
そう思います。
だからその切ないっていう感じとまたちょっと違いますよね、
今までの自分を顧みてもらう方がいいかなってちょっと思いますね。
そうなんです。そこであの弊社はカウンセリングも一緒にやってるので、普通の探偵者と違って、はい、
なるほど。メンタルケアも。
そうなんです。
ちょっとお世話にならないように。
確かに、確かにです。
はい、ありがとうございます。はい、では参考にしてみてください。では最後のご相談になります。
はい、
よろしくお願いします。
はい、横浜市の30歳自営業、ラジオネーム、炭治郎さんですね。友達と IT の会社を立ち上げ、さまざまなビジネス仲間もでき、ようやく事業が軌道に乗り始めました。日頃から仕事でいろんな人と話すことが多いのですが、根本的に僕は論理的に話せず、喋ることに自信が持てません。仕事ができる人かどうかは少し話すだけで分かるとよく聞くのですが、一番に何を気をつければこいつはできると人から思ってもらえるのでしょうかということです。
はい、勝社長いかがでしょうか。
なんかこいつはできるって思ってほしいっていう考えをまず捨てた方がいいかなって思うんですよね。 なんかそういう子ってすごくちっちゃく見えません、はい、すごくちっちゃく見える、それよりも自分の現在地を理解していて、それ以上のことは分からない、ここまでのことだったら自信を持って話せる、で、そのビジョンは誰に対しても平等だと思うので、別にだからちっちゃいビジョンしか語らないのではなくて、なんかこうビジョンの大きさってすごくこうその子の可能性を感じるなと思うんですよ。できるできないとか、今現在地ができなかったとしても、でも私はできない、何も持ってない、借金まみれの時から100年先まで愛されるブランドを今もずっと言い続けているわけで、でそれは別にお金があってもなくても、結果があってもなくても自由に発言していいことじゃないですか。
でもダメな男がね、ものすごくお金ない男がですよ、彼氏で突然俺は100年先まで、あのブランドとかって言い出したら、こいつもっとダメだなって思いませんかね。
確かに思うか、
大丈夫ですか。
確かに思うか思うか、
勝さんだからそれは今になったら言えるんですけど、
なるほど、
やべえやつですよ。
あ、そうか、やばい子。はい、じゃあなんかちょっと救いようなくなっちゃいますよね。
でも言われてることは確かで、自分を必要以上に大きく見せようとしてる時点で、やっぱ良くないですよね。
そうなんですよね。で、なんか結局その実績ないのにできるとは思わないんですよね、やっぱり、
ね、
残念ながら経営者って、で結果出たのっていうところはやっぱりあるのかなって思うので、なんでできると思いた、言われたいと思うのやめてもらって、論理的、論理的に話せないのであれば、結論から申し上げるとっていう割り切りですけど、話し方をするとか、
そうですよね。なんか結局は実力ありきじゃないですか。
いや、そう思います。そうですよね、正直なんかその。できる人の話し方ってその非常に要点把握力が高くて口頭表現力もうまくて、でもそれしてねって言ったからってできないわけで、
そうですよね。できるように見せる必要なくて、できないとダメなんですよね、
できないとダメ。
そうですよね。実際にできて初めて、じゃあそれをどうやって表現したらいいですかだったら分かるんですけど、できもしないのにできるように見せるやり方はないという、
ないです。
そういうことですよね。
そう、よくそういう人がなんか人脈を出すじゃないですか、もう余計嫌になりますよね。なんか誰かの誰かすごい人を知ってることで自分もなんかあばよくばすごいと思われようみたいなのもダメだし、
自慢したくなっちゃいます、
僕よく知ってる人がキャバクラで、僕あのモンリョウちゃん知ってるよって言ってこう自慢してましたね。
そういう感じのことですよね、げんなりしますよね。
これ言ったらモテるんだよって言ってましたけど、
なるほど、
モテるわけねえだろって僕は思ってましたけど。
いや本当にそういうことですよね。
そうですよね。 なるほどね。
謙虚な方がいいですよね。それだったらまだできない、分かりませんで。
じゃあちょっとこう身の丈に合ってないっていう感じですかね、この炭治郎さんも。
どうなんでしょうね。でももしかしたらこの人本当に経営者なんで、うん、できる人なのかもしれないですよね、うんうん、でもできる人のように見られないっていう、そういう相談なのかな、うん、これ。
いやでも怪しいですね、うん、友達と IT の会社立ち上げて、うん、で軌道に乗ってるってことは友達が営業できるんだと思うんですよ、
かもしれないですね、
うん、って思うと、うん、やっぱり
そうかね、難しい。この人はもしかしたらただのエンジニアなのかもしれないし、
そうですそうです、
はい、営業ができる人がやっぱできる人じゃないですか。
いやそうですね、営業できるのに論的に話せないとか、予定迫力ないとかないです、ね、ないんで、
うんうんうん、なのでこの方はできる人じゃないという分析です、うん、
はい、できる人じゃないんでできるように見せるのをやめて、はい、できないことを現在地を認めて謙虚な姿勢でいたら、うん、あ、なんかこう
そうですね、
うん、いいかなと思います。あのマイナスにしないことを考えた方がいいと思います、プラスにすることじゃなくて、
うんうん、なるほど、やはり経営者の二方ちょっと厳しい厳しい
厳しい厳しい
炭治郎さん、ぜひ、はいはいはい、あでもすごいいろいろ学べたのでね炭治郎さん頑張ってください。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ではここで勝社長からお知らせです。
はい、3月に角川出版より書籍を出版させていただきます。内容としましては、読んでくださった皆さんが自分らしく生きることであったりとか、自己肯定感が高まったりとか、本当自分を信じる力が湧き出すような本になっていて、私のこれまでの、ノウハウであったりとか哲学をすべて注ぎ込んでる一冊となっています。詳しい内容は勝智美のビクトリーチャンネルに告知しておりますので、ぜひそちらをご覧ください。よろしくお願いします。
本当に楽しみです、
はい、読ませていただきます。
読ませていただきます。ありがとうございます。さて5回にわたって勝社長にご出演いただきましたが、うん、竹之内社長いかがでしたでしょうか。
いや本当にね、心と何でしょう、心と容姿がこれだけ整ってる方なかなかいませんから、うん、はい、これは YouTube 伸びますよね。それは
完璧ですね、
はい、完璧です。
そんなことないです。本当に
どうですか、はい、勝社長はこの番組に出ていただいて。
あの私久しぶりにすごい緊張してたんですけど、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。
楽しかったですね。
本当に楽しかったです。です、
はい、ありがとうございます。
はい、
今日のゲストは株式会社ミューズの勝智美社長でした。これからもますますのご活躍を応援しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
ティーズインベストメント会長の竹之内幸弘でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こうの瞳を見